Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。まずは、先日の飛行船のお話、Back to the Future から、錦山さんのシグナルコメント。この記事に際して、地政学がビジネスに生かされる未来を予測しました。錦山さん、英語でも綴られていますね。
In this article, I predict the future when geopolitics is put to good use in business.
そしてごっちゃんのコメント、相変わらず一本のレポートのようにごっちゃんコメントをまとめていただいていますね。それから過去のトピックをきれいに結びつけてくださっています。例えばソーラーパワーのドローン、帆船式の海藻栽培船、水素航空機とか、こうした過去のトピックを結びつけて、ごっちゃんは環境性プラス市場のニーズ、TPO に応じた付加価値部分により輸送分野のグリーン化も多様化が進むだろうと、そんな未来を予想してくださいました。スーパーヒデガキさんは記事の中の2つのセンテンスが気になり少し深掘りしました。その2つというのは、飛行船は排出ガスがない、それからもう1つはエアランダーはヘリウムを利用している。スーパーヒデガキさん、ヘリウムの生産方法についてもお調べいただきました。ありがとうございます。雨のち晴れさん、飛行船といえば昔は企業の広告塔として時々空に浮かんでいる、そうした光景を思い浮かべますが、最近は歌の歌詞で聞くぐらいですかね。飛行船の歌、なんだろう。雨のち晴れさん。そして M さん、ドイツのヒンデンブルグ号の爆発事故により豪華飛行船は戦前に終焉を迎えました。今から言えばエアシップエラー 1.0。 なるほど、見事な命名。その時から水素の危険性は認識されていましたが、ヘリウムはそのコストから採用が見送られたとありました。なるほど。サルソールさん、4つのブレッドポイント。ヘリウムの供給の課題はご指摘の通りだと思います。半永久利用のためにヘリウムガスのライフタイムを長くする技術はないものでしょうか。キヨヤン、このトピックを読んで感じる未来は、鳥や昆虫の研究が進み、自然由来の構造を活用した飛行体の開発が進む。なるほど、あるかもしれませんね。1972東京さん、エアランダー10の予約サイト、すでにネットにありますね。2023年、就航予定のようです。そうなんですね。1972東京さん、もしかしたら予約されていますかね。そして新しいお名前、もちまるさん、飛行船時代 2.0 の到来、貨物利用に着目し、予想するのは出発地点と目的地に左右されない大量輸送実現による地域格差の是正。そうですよね、インフラが必要ないですからね。もちまるさん、ありがとうございます。さあ、それでは今日のトピックの方に移っていきたいと思います。今日はウクライナ危機に関する記事になります。まずタイトルを聞いてみてください。
Leading US food and beverage chains pull out of Russia at last。
はい、アメリカの大手食品飲料チェーン、
Leading US food and beverage chains、
このチェーンストアが pull out of Russia、 ロシアからついに撤退。
pull out of Russia at last。
さあ、今日は再びブレッドポイントを開きながらポッドキャストを進めていきたいと思います。ロシアとウクライナのコンフリクト、一つ目のブレッドポイントです。
1. The Russia-Ukraine conflict is being fought on various fronts, but the largest long-term impact would be on business。
はい、ロシアとウクライナのコンフリクト、摩擦、争いですね。これは being fought、 戦われている。 on various fronts、 さまざまなフロント、さまざまな局面で戦いがなされている。だけど、the largest long-term impact。
But the largest long-term impact would be on business。
長期的に最も大きな影響を与えるのはビジネスの世界であろうということですね。
Two。
おっと、もう二つ目のブレッドポイントいきますか。お願いいたします。
Two。Western countries placed tough sanctions on Russia。And several global corporations including major players in the streaming, software, automobile, and aviation industries announced their withdrawal from the country shortly after the conflict.
西側の諸国は Western countries placed tough sanctions, 厳しいサンクション、制裁を on Russia, ロシアに加えた。そして several global corporations、 いくつかの大手グローバル企業、
and several global corporations in、
その中には including、
and several global corporations including major players in the streaming、
ストリーミングサービスのメジャープレイヤー、大手企業ですね。
software、 automobile、
ソフトウェア会社や自動車会社、
and aviation industries、
aviation industries、 航空会社ですね。彼らは発表しました。アナウンスをしました。
Announced their withdrawal from the country shortly after the conflict.
Their withdrawal from the country. ロシアからの撤退ですね。Shortly after the conflict. 紛争直後に彼らはロシアからの撤退を表明したんです。三つ目のブレッドポイントを開けてみましょう。
3. McDonald's, Coca-Cola, and Starbucks, on the other hand,continued to operate because they had significant business operations in Russia.
ブレッドポイント2では、多くの企業がコンフリクトの後にすぐにロシアからの撤退を表明しました。一方で、on the other hand, マクドナルドやコカ・コーラ、スターバックスなどは continue to operate、 事業をそのまま続けたんですね。それはなぜかというと、because
Continued to operate because they had significant business operations in Russia.
マクドナルドやスターバックスは They had significant business operations. 大きな事業展開をしていたんですね、ロシアで。まあそれなりに収益を上げていた。まあそのためにマクドナルドやコカ・コーラはロシアでの事業を継続したんです。まあ今あったように significant business operations どのぐらいの大きさなのか。
4.McDonald's has become an icon of the post-Soviet era in Russia, with a total of 847 restaurants, established during the last 30 years.
マクドナルドはかなり歴史があるんですね、ロシアで。マクドナルドは post-Soviet era と言ってましたね。ポストソビエト時代に become an icon、 アイコンになった、象徴になったんですね。店舗数はというと、
with a total of 847 restaurants,Established during the last 30 years.
レストランの数、お店の数は847店舗。この30年の間に847のマクドナルドショップがロシアに建てられたんですね。皆さん30年間ですよ。確かソ連初の店舗がモスクワに誕生したのが1990年の1月です。そしてマクドナルドロシアの従業員の数はというと、
5.McDonald's Russia, which employed 62,000 workers, accounted for 9% of the food chain's revenue last year.
マクドナルドロシアの従業員の数は62,000、6万2000人。そして account for、 これはおなじみですね。割合、占められている 9%。 マクドナルドの去年のフードチェーンのレベニューの 9% を占めていたというんですね。1割近くをロシアで占めていたんです。一方、スターバックスはというと、
6. Starbucks would be impacted less because it employed 2,000 people.
インパクトはレスだと言ってましたね。マクドナルドに比べると、インパクトは少ない。なぜならば、従業員の数が、
because it employed 2,000 people across 130 locations in Russia and Ukraine.
従業員は2,000人。まあ、マクドナルドの6万2千人に比べればかなり少ないですよね。そして店舗もロシアとウクライナで130店舗と言ってましたね。収益はマクドナルドが 9% でしたが、スターバックスは
Contributing only 1% of the company's earnings.
こちらは 1% だったんだね。確かにインパクトはレスだね。
そうですね。
でもマットさん、確かマクドナルドってロシアでのビジネス停止したってっていうニュースを聞いたわ。
そうなんですよね。世界的に大きなキャンペーンがあったんです。
7. Last week, a large campaign began on Twitter and other social media platforms.
あら、先週、Twitter や他のソーシャルメディアでキャンペーンが始まったのね。どのようなキャンペーンなのかしら。
Calling for a global boycott of McDonald's and Coca-Cola unless they stop doing business in Russia.
Calling for、 呼びかけたんですね。何を？
Calling for a global boycott of McDonald's and Coca-Cola.
マクドナルドとコカ・コーラのボイコット。彼らが Unless they stop doing business in Russia. ロシアでビジネスをストップしない限り、 Unless マクドナルドとコカ・コーラ彼らに対してボイコットをしますと。 ツイッターや他のソーシャルメディア上で大規模なキャンペーンが先週始まったんです。
それが理由なのね。じゃあコカ・コーラはどうしたのかしらね。
それではここで1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。ペプシコは最終的にはロシアにとどまるのでしょうか、それとも撤退を決めたのでしょうか。この点に注目をしながら1回目の記事本文を聞いてみることにいたしましょう。今日の記事はこちらになります。
Leading US food and beverage chains pull out of Russia at last. The Russia-Ukraine conflict is being fought on various frontsBut the largest long-term impact would be on business. Western countries placed tough sanctions on Russia, and several global corporations, including major players in the streaming, software, automobile, and aviation industries, announced their withdrawal from the country shortly after the conflict. McDonald's, Coca-Cola, and Starbucks, on the other hand, continued to operate because they had significant business operations in Russia.McDonald's has become an icon of the post-Soviet era in Russia with a total of 847 restaurants established during the last 30 years. Unlike in other countries, the majority of these restaurants were run by the company rather than by franchisees. McDonald's Russia, which employed 62,000 workers, accounted for 9% of the food chain's revenue last year. Starbucks would be impacted less,because it employed 2,000 people across 130 locations in Russia and Ukraine, contributing only 1% of the company's earnings. Last week, a large campaign began on Twitter and other social media platforms, calling for a global boycott of McDonald's and Coca-Cola unless they stop doing business in Russia. Finally, moral anger forced them to cease activities in that country, nearly 2 weeks after the Russian invasion.PepsiCo has followed in their steps and decided to withdraw its main products.
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。マクドナルドもようやく世界的なボイコットキャンペーンを受けて、
Finally, moral anger forced them to cease activities in that country nearly 2 weeks after the Russian invasion.
ロシアがウクライナに侵攻してから約2週間後に、
Nearly 2 weeks after the Russian invasion.
Moral anger, 道徳的な世間の怒りからついに cease activities. Cease は中止する、止めるということですね。アクティビティをやめました。ロシアからの撤退を決めました。まあ、かつてアメリカのコラムニストのトーマス・フリードマンさんは、マクドナルドがある国同士は戦争はしない。こんな理論を提唱したんです。もう今から25年近く前、アメリカとソ連の冷戦が終わり、民主主義と自由経済が勝利したという楽観論が当時広がっていました。フリードマンさんはマクドナルドを支えるのに十分な中間層が育てば、その国は戦争をしたがらない、こんな仮説を立てたんですね。しかし残念ながらこの理論はもはや過去のものになってしまいました。プーチン大統領は撤退する外国企業の資産を押収すると脅しをかけているんですね。もしかするとマクドナルドのあの M のマークは消えてしまうかもしれません。さあ、それではペプシコはどうしたのかというところなんですけれども、聞き取ることはできましたでしょうか。こちらの箇所、ブレッドポイント8番目です。
8. PepsiCo has followed in their steps and decided to withdraw its main products.
ペプシコもFollow in their steps. 彼らのステップをフォローした。つまり、マクドナルドのステップに追従したんですね。そして、and decided to withdraw its main products. 彼らの主要製品の撤退を決めたということです。スタバやマクドナルド、それにユニクロなど、一斉にロシアでの営業を中止する。そうなると、欧米スタイルの生活様式に慣れた中間層にとっては大きな打撃ですよね。
マットさん、僕は中間層じゃないけど、マクドナルドがなくなったらそれは大きな打撃になるよ。
そうですよね、ビリ君。さあ、ということで今日の記事もほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。皆さん、今日のランチはもしかしたら。本日も大変にお疲れ様でした。
Leading US food and beverage chains pull out of Russia, at last. The Russia-Ukraine conflict is being fought on various fronts, but the largest long-term impact would be on business. Western countries place tough sanctions on Russia, and several global corporations, including major players in the streaming, software, automobile, and aviation industries, announced their withdrawal from the country shortly after the conflict. McDonald's, Coca-Cola, and Starbucks, on the other hand, continued to operate because they had significant business operations in Russia. McDonald's has become an icon of the post-Soviet era, in Russia with a total of 847 restaurants, established during the last 30 years. Unlike in other countries, the majority of these restaurants were run by the company, rather than by franchisees. McDonald's Russia, which employed 62,000 workers, accounted for 9% of the food chain's revenue last year. Starbucks would be impacted less, because it employed 2,000 people across 130 locations in Russia and Ukraine, contributing only 1% of the company's earnings. Last week, a large campaign began on Twitter and other social media platforms, calling for a global boycott of McDonald's and Coca-Cola, unless they stop doing business in Russia. Finally, moral anger forced them to cease activities in that country, nearly 2 weeks after the Russian invasion. PepsiCo has followed in their steps, and decided to withdraw its main products.
江崎グリコの創業者、江崎利一さんと松下電機の創業者、松下幸之助さん。業種は違っていても、彼ら二人は事業に対する信念、精神には相通ずるものがあったといいます。江崎さんは戦後間もなくご子息、長男を亡くされてしまいます。江崎さんは自分の後継者を失ったことで失意のどん底にあったといいます。彼の孫はまだ幼い。親戚をはじめ周りからはもう事業は縮小した方がいいだろう。そんな忠告を受けていました。そこで江崎さんは松下さんに相談をします。松下さんは、江崎さん、今更何を言うのか。ここまで築き上げてきたグリコはもうあんた一人のものではないよ。日本のグリコだ。やりなさい。親戚がどう言おうとやりなさい。あんたがこれだけ広げてきたことは大したことなんだよ。もう息子さんのことでくよくよしなさんな。よし、私があんたのところの重役になろう。何でも相談に乗ろう。あんたが死んで後をうまくいかんようだったら、私がうちの若い者を引っ張ってきてグリコを応援する。お孫さんのことは引き受けたから、あんたは今まで通り積極的にやってほしい。いや、一緒にやろうじゃないか。松下さんはそう言って力強く江崎さんを励ましたそうです。それを聞いた江崎さんはただただ男泣きに泣いたそうです。それから松下さんは江崎さんのお孫さんが大学を卒業した時に、初めから江崎グリコに入れるのは甘やかすことになるから、彼が一人前になるまでうちで鍛えてやる。そう言って3年間お孫さんを松下で預かり鍛えたと言います。人と人との約束、心と心の絆、江崎さんと松下さんの友情、このエピソードからいろいろなことを感じるのは私だけではないと思います。人が人を支えるとはどういうことなのか。エピソードを聞いて本当に考えさせられました。それでは皆さん、また次回お耳にかかることにいたしましょう。